いや、どうも、こんにちは。こんばんは。ジジイの品格でございます。お元気ですか？お加減どうですか？言ってますけども、12月、激早です。もう、振り落とされそうですね。まあ、最近のジジイはと言いますと、新内真さんのね、オールナイト日本的に言うところの、小忙しい日々を過ごさせていただいておりますって感じですね。もうこの一言につきます。もうこれにて終了です。もう本当に本当に労働労働労働ですよ、みんな。いやねーって話ですけども、いや最近、いやだから本当労働労働で、まあある日、もう、早寝ようと思って、風呂入って、早寝ようと思う日がありまして、で、お風呂入って、着替えてる時に、茶の間から、こう、おとんとおかんがテレビ見て、なんか、喋ってる声が聞こえてきたんですよ。まあ、いつもあの二人が見るのは、何？ドラマとか、サスペンスとかね。どっちかな、どっちかなんですけども、まあ、どっちも一緒ですけどもね。まあそれで、茶の間の方からおかんが、あれ何？って聞いて、おとんが、奥歯や奥歯！いっぱい持ってる！机の引き出しの中いっぱい俺持ってるわ！って言ってたんですよ。結構なんかもう切れながら、大きい声で。怖ーと思って。もう、末路ですよね、あれは。末路やなぁと思いましたね、僕は。そのままもうスーッと自分の部屋で寝てましたけども、なんかあるんですか？今週のドラマそんなシーンがあったんですか？サスペンスとかでその奥歯がなんかトリックキーワードになってるやつ、もうわかんないですけども、あーはねなりたくないなぁと思いますけども、いいですか？お酒飲んでも、ポッドキャスト限界集落。ポッドキャスト限界集落とは、もうその昔ですよね、あれは。もう一昔前と言っていい、いいでしょう。去年ですか？去年。東京ワイン会ピープルという映画がございましてね、そこで我らが松村沙織さんが主演されて、普段はね、お酒を飲まないぞ、松村さんの役なんですけども、まあなんか、社交場で、大人の社交場でワインを、もうガブガブ飲みまして、もうこれでもかっていうぐらい大酒飲み、上ばみとはこのことだっつって、もうガブガブガブガブ飲んで、まあそんでそれで味を的確にこう例えて、ドンピシャですよそれも。ねえ、そのワインの背景とか、うん、確かに確かに、でそのワイン通もうならせる例えよ、ガシガシ出して、もうそれはそれは、いいドラマ、いい映画でした、あれは。それで僕もええなと思いまして、僕はね、やっぱチューハイが好きなんで、チューハイをこう一口飲みまして、それを坂道メンバーで例えようやないかっていう企画でございまして、今週僕が飲むのは、サントリーのストロングゼロのブドウですか？こちらをいただきたいと思います。いいんですよ、もう楽しい。いただきます。うわー美味しい。うわーたまらん、たまらん。美味しい、ぶどう美味しいですね。いいですね。まあ、ぶどうのほんと、やっぱこう、もういいあれよ。ワイン。それこそワインの。うん。ぶどうの、ぶどう酒ですね。これは、ぶどう酒、ぶどう酒飲んでるぜっていう気持ちになれるぐらい、ぶどうが濃い、これ。ストロングゼロやっぱり、だからほんまワインで一杯やってるような、もう場が一気に華やぐパーティー会場ですよ。もうここ河川敷ですけども、一口飲めばパーティー会場、パーリないですね。 パーリナイ、パーリナイでございますわ。これはいいですね。パパパラリラですね。いいですね。美味しいよ。いいなぁ。おー、美味しい。まあ、だから、パッと華やぐ人を、ガチコーン言うたらもうこれで、締めれるんですけども、いっぱいいますからね。やっぱなんせアイドルなんで全員華やかでございますけども、飛び切りの華やかさを持った人を言えば、小坂直さん、出ました。小坂直さんでした。正解は。小魚さんですか？うん。彼女しかいないでしょう。やっぱりね。どうですか？セミアレイさんかなぁ。ちょっと迷う。セミアレイさんにしようかな。うん。セミアレイさんでした。このストロングゼロ。ぶどうはね。いかがですか？飲んでみてほら。美味しいんでね。はいはいはい。よろしくお願いしますけども。お酒は二十歳になってからですよ。これは、絶対なんで。これほんとジジイとのお約束でございますので、指切り現場でございますので、本当にもダメよ。未成年が飲んじゃ。よろしくお願いしますってことで。あれです。小松さんの話ですね。小松さんの話です。あのね、大晦日、やりますよーってツイキャスで、生でやっちゃうよーって話をね、もうここ、もう結構言ってるね、1ヶ月ぐらいかな。ね、企画もやるよー言うて、2個やるよー言うてね、乃木坂の重大ニュースと恋の相談やるよー、もう完全にできるよーって、待ってるねーって言ってるんですけども、何にも来ないんですよ。ゼロ。君らは、ゼロだ。もう、君らはゼロだって言っちゃいますよ、ジジイも、そら。うん。いやー、悲しいよね。こんだけ言ってるのに、こう、届かないものなんですね。思いというものは。思い届かず、悲しい日々ですけども。いや、だから今こそ、もう、ほんと最後にしてください、この言葉。夢見ネムイズム、元電波ミングのネムキュンイズムをみんな持ってほしい。ほんともうこれ最後ですよ、多分僕が言うの。電波組のねライブで必ず自己紹介があるんですけども、メンバー一人一人で一番最後が終わったら、最後ネムキュンが以上6人とここにいるみんなで電波組ミングでーすって言うんですけども、これなんです、これ、ここにいるみんなで、電波組ミンクなんですよ。っていうね、当事者意識を僕らに植え付けてくれる最高の一言。これで、やらないかんでしょって僕らも。電波組やねんから。なんとしてもこのライブを完成させなきゃいけないっていうね、やっぱその強い当事者意識みたいなものが芽生えるんですけどもね。だから君らも、僕も、乃木坂岡中なんですよ。みんなで。ですのでね、やっぱみんなもちょっとね、送ろうぜ。メール。乃木坂重大ニュース。なんでもいいよ。10個のニュースのうち1個募集するんで。いや、最近やとね、まあどうですか？最近は、もうチェックしてないな。なんか今、ぽーっと考えたけど、滞ってるね。すべてが今滞ってます。やばいですね。まあまあまあ。まあ、なんかね、思ったら、送ってください。っていうか、まああれでしょう。おそらくやっぱり、小松さんの凄さ、どんだけ偉大な人が大晦日に来られるかっていう、やっぱことの重大さみたいなのが、まだちょっと分かってないですね。もうマジで降臨なんですよ。小松さんが大晦日に。降臨です。もう降臨なんですよ、ほんまに。もう神と一緒。 ご降臨されるんで、小松さんが下界のね、下々に、うん、会ってくれるんですよ。これだから。まだジジイがね、今から言えばいいんでしょ、小松伝説みたいなものをね、小松神話を言えば、もう、あ、こんなすごい人が、空想上の異議門が来るんや、みたいな、もうそういうノリと思ってください。うん、もうほぼ空想上の生き物です、小松さんは。いない、ほぼいないと思う、ユーマ的なものやと思ってください。雪男とか、類ですよ。土の子とか、チュパカブラみたいな、もうそういうノリの一つで小松がおると思ってください。今週は、乃木坂と小松ですよね。今回のテーマ。乃木坂と小松ですけども、皆さんはわかりますか？乃木坂46が初めて、ファンの前に姿を現したのは、僕ら一般のね、お客さんの前に姿を現したのは、2011年の8月1日結成ですけども、それはあくまで報道陣の前の、最終オーディションの日がその日なだけで、そっから、まあ、何ヶ月かレッスンをして、翌年、2012年の1月、2012年の1月に、1月の AKB リクエストアワーにて、まあ、乱入みたいな形で、乃木坂がこう、やってくるんですけども、サプライズ登場するんですけども、ね、まあ、ありましたもんね、悲しみの忘れ方っていう、乃木坂のドキュメンタリー映画でもその場面はありまして、伝説のね、ずーっと舞台裏で、テンパってリクちゃん、イクちゃんじゃないわ、イコマちゃんがね、イコマちゃんがおって、で、いざステージ上がって、もうバクバクしながら、みんな全員整列して、その AKB ファンオタの前に、その時に、みなみちゃん、星野みなみちゃんがね、イコマちゃんにお尻ポンポンで大丈夫やで、ポンポンの伝説ポンポンかました。ぶちかましの、AKB リクエストアワーでございますけども、ぜひ見てほしいね。やっぱあのみなみちゃんが一番こうやっぱ肝の座ってるとんでもないアイドルやというか人間、あ、とんでも人間ですね、とんでも人間っていうのが確認できるんで、ぜひその目でね、その耳で、その鼻で確認してほしいんですよ、僕は。うん、その舌で五感をフルに使って、見てほしい、感じてほしいですけども、何を隠そう、小松さんはこの時バリバリの学生でございまして、もちろんいたわけですよ。AKB オタとして、そのリクエストアワー、乃木坂乱入のやつに。いや、これですよ、小松さん。すごすぎるでしょ。いますか、この、じゃあ、ポッドキャスト界隈でもいいでしょう。当時の AKB リクエストアワーいたよーって方。2012年の。これいないんですよ。てかもう YouTube にもいない。ほぼいないでしょ。うん。やっぱそれぐらい限られてますよ。あの時現場にいたなんて。いや、こんな希少価値の高い人間いますか？ええ。もういない。RH- と一緒。もうほぼいないんですよ。あんまりいない。ね、やっぱそこで小松さんがおられた。この生き証人と言いましょうか。もう、乃木坂の全てを知ってる、始まりを知ってるわけですから。それはね、それはもう、だから小松さんと小松先生、うん、小松大明神みたいなね、崇め方をしないといけないんですけどもね。まあだから、その時、だから、先週言いましたけどもね、小松さんの話、電波組ネムキュンの卒コンでね、ずっと推しメンの古川みりんをつけてたっていうエピソードありましたけども、いや、これ心配なのが、やっぱこう予定調和が嫌いというか、小松さんは、卒婚やからって、そういうのないよみたいな小松イズムがあるならば、AKB のイベントに乃木坂乱入なんて、まだデビューもしてない。そんなんもう一番あかんよ、小松さん。やっぱ予定調和ないねんから、それは。AKB じゃないのがステージ上がったら、これはこれは小松さん。カレー！ 帰れ帰れ帰れみたいなの言ってないんかなっていう心配、ジジイの心配。めっちゃヤジ言ってる。AKB を出せ、あっちゃん出せみたいな、ずーっとわめいてた可能性もね、これゼロじゃないですよね。やっぱり小松さんという方はそういう方なんでね、まあ、当時のなんかニュースとか見たら、乃木坂乱入ファン歓喜みたいな、 AKB ファンも認めたみたいなニュースが結構いっぱいあるんですけども、やっぱ歴史にはね、裏っていうものが必ずあるんで、表があったら裏があるんで、裏、実はリクエストアワーで一人でわめいてるやつがやっぱ小松さんやったっていうね、裏の歴史があるのかもしれない。帰れ帰れみたいな、ずっと帰れコールしてる小松さんとか、いや僕は見たくないんですよ、やっぱそれは。だから確認しましょう、これは。うん、大晦日に確認します、ジジイが。なんかね、ふわっとしか聞いてないんですよ、ジジイも。小松さんが、あの時僕いたんですよ、ぐらいしか、現場にいたんですよ、しか、あ、そうなんすか、ぐらいで、ちょっと流しちゃったんで、だ当時の様子、うん、だ星野みなみちゃんの、あの、お尻パンパン見えましたかとか、うん、どうでしたみたいな、ちゃんと根掘り葉掘り聞きましょう、じゃあ小松さんに、やっぱり。生き証人、生き地引きですから、それはもうちょっと語る義務があると僕は思うんで、ぜひちょっとこれは小松さんにお願いいたしましょう。とか、まあ、乃木坂と小松は、関係性はやっぱ、あれですよね、北川悦ちゃん推し、熱狂的な、もうトップオーダーと呼べるんちゃうかな。小松さんは僕はね、推薦するよ、トップオーター。あれ、トップオーターってどうやって決まってるんですか？各推し面とかの。謎ですけども。けどなんかそういうのある、ありますよね。なんかその昔の電波組のピンキー推しのトップオーターが、なんか競技の結果、しずるの村上さんに決定したみたいなニュースありましたし、だからそういうなんか、てっぺん会議みたいなのがあるんですよ、頂上会議みたいなものがどっかでね、僕もそれ参加できる資格が、なんか機会があったら、僕は北川ゆりちゃんはもう小松さんしかいないでしょって僕はね、ほんとも振り切って、反対振り切って僕は推薦しますけどね。いやっていうぐらいやっぱ小松さんは北川ゆりちゃんという人間をもう推してますね、推してました。何ですか、プリンシパルにも行かれましたしね、小松さんは4期生プリンシパル。何でしたっけ、なんか、何でしたっけ、なんかまあ有名な舞台ですよね。何の舞台やったんかな、ロミオとジュリエットでしたっけ、何です、なんか、オペラ座の怪人とか、何どれやんのあんま、桃太郎かな、もうわからん、ジジイは。あんまわからない。何かな？何？多分それぐらいなんか王道な、まあ、舞台っすよね。うん。で、やっぱ北川ちゃんに一票投じた男ですから、小松さんは。そのプリンシパル一票に。やっぱこれは、全然やっぱ格が違う。ごめんなさい。もう全然、君らとは全く、もう全然、レベチですね。レベルがちょっと違いますね。どうせ君らは、なんか、インフルエンサー新規とか、そんなんでしょ？もう、レコ大新規とか。もう、ちゃんちゃらですよ。そんなん小松さんからしたら。一番もう、もう何？笑われるやつ。だからジジイのね、そうジジイがもうインフルエンサー新規ですから、乃木坂の始まりはまあだいたいインフルエンサーぐらいかなっていう感じなんですけども、一番笑われてるよ小松さんに、僕多分心の中で雑魚いなーみたいな思われてんやろな小松さんに。いやそれでですよ、大晦日小松さんがまあ、言わないですけども、そういうバカにすると思うんで、ジジイのことを間接的にね、どうです、なんか、ポッドキャスト調子いいですねとか言うんですよ、どうせ。どうせ言うんですよ、あの男は。 もう嫌ですよ、それが、じじい。満足ですか？今の生活満足ですか？楽しいですか？みたいな。あのムーブかますんですよ。あの方はこの夏に見せた、あのね、7月ぐらいかな。あれをまた、もうわざわざ大晦日にするんですよ、あの男は。もう一番嫌。いや、ですので僕としては、駒さん黙ってください。お便りがいっぱい来てるんで、乃木坂重大ニュースいっぱい来てるんで、恋の相談いっぱい来てるんで、ちょっと企画やっていいですか？企画やりませんか？っていうね、軌道修正みたいなことをしたいんですよ、僕としては。ただ、現状ゼロなんですよ。皆さん、もう12月なんですよ。もう、始まるんですよ。大晦日が、始まっちゃうよ。お願いしますよ、もう、いやいや。あの人のまた、もう、マウントが、あっと、ほんまにマウントですよね、あの人。馬乗り。パウンドですよ。プライドとかで見せた。もう、終わり。もう、あかんかんかんかんって。レフリーがもうすぐ、腕交差して、あかんよみたいな。試合終了するやつよ。ガンガンやるから、あの人、あれ。ずーっと。ずーっとよ。あれだってもう、2、3発で、もう強制終了ですけど、もう、あの人ずーっとやるんですから、そのパウンド。ガンガンガンガンあれ、馬乗りになって、一番あかんねんから、それ、ルール違反よ。やっぱ選手生命立たれるんで、じじい。やっぱ。いや、そうね、やっぱ小松さん、そういうことを捉えてもいいんじゃないかなと僕は思いますね。何の話ですか？まあ、小松さんと乃木坂は以上ですか？全部を知ってる小松さん。乃木坂の始まりを知ってるんでね。偉大な人間だということが分かれば、僕は満足でございますけども、工事中の話いきますか。工事中。今週の工事中は、声かわいい選手権でございましたけどもね。いやーよかった。やっぱジジイはね、イヤホン勢なんでね、たびたび言ってますけども。やっぱ、親バレ。親バレ回避のために、イヤホンで、こう、毎週、工事中をチェックしてるんですけども、大歓喜でしょ。これはイヤホン勢大歓喜の回でしたね。もう、とんでもない、これ。おかしくなっちゃうよ、これ。脳みそが、おかしくなっちゃう。変形しましたね、僕は。脳みそが、ああいう。何系？あれ。いわゆるあの脳みその形が、なんか、もう、プラモデル。プラモデルになったんかな、あれは。僕の脳みそ、あの形じゃなくて、なんかこう、もやっとボールかな。IQ サプリのもやっとボールになったんですよ。変形して。で、そんぐらい良かった。良かった。素晴らしかったですけども。ちょっとメモ見てよろしいですか？もうここ止めないよ、ジジイは。やっぱね、この時間も、楽しみたいですし、手がね、もうかじかんで、なんせ外でやってるんで、ちょっともうかじかんであんまこう、指が動かないっていうのが、本音でございまして。今まあメモ。ちょっと今ね、消防車の、音が聞こえるんですけども、ちょっとなんか焦げ臭いんですよね、今。ここ。あの川の向こうが。なんかあったんですかね。ここまで、なんか、焼けた匂いするって結構でしょ、これ。大火事ちゃいます？これ大丈夫？メモ。ああ。てめえ、何見てんだよ。どこ中だのやつね。一発目。あれ、そう。みなみちゃんと、くぼちゃんと、えんさくちゃんやってましたけど、これ三者三様良かったですよね。みんな良かった。三人とも違う感じで攻めてきて。いわゆるみなみちゃんのオーソドックス可愛い。ねえ。どこ中だみたいな。可愛いやつと、くぼちゃんの、どこ中だみたいな。やつと、あと、遠作ちゃんのこう、 なんというか、朴訥とした感じと言いましょうか。いい感じの何中だ。いやー、ほんま、みなみちゃんのね、あの、どこ中だが、なんというかこう、ド深夜アニメみたいな声してますね、みなみちゃんは。3時ぐらいのね、深夜3時放送中のアニメの声をしてらっしゃいますね。いいですね。いいし、くぼちゃんのね、あの感じ。どこ中だあの、なんか爽やかさ。日曜朝みたいな。とか、夕方からやってるアニメみたいな爽やかさ、くぼちゃんもいいですね。さんさん爽やかですけども。あとはなんと言っても、遠作ちゃんですか。遠作ちゃんのあの、あれはね、もう宮崎駿さん大歓喜でしょ、あれ。両手上げて喜ぶよ。もう駿さん聞いたら。即決でしょ、もうジブリ。即決やし、もう今ね、宮崎駿さん引退宣言してますけども、またもう一回ペン取るよ。あの遠作ちゃん見たら、おぉ、やろかー言うて、カリカリカリカリカリカリ、もうすごい対策作るよ。ヤンキーモンの。ヤンキーモンの対策作り上げるぐらいやっちゃうよ。ぐらいなんかほんまジブリ感エグかったですね、遠作ちゃんの。よかった。いやー、よかったですしね。あとあれか、次のお題の、チンピラ一人やれねえとは、どういうわけだこの野郎みたいな、アウトレイジのセリフですか？あれもやってましたけども。いや、あれのね、アスカちゃんのね、そう、アスカちゃんの、チンピラ一人やれねえとはどういうわけだこの野郎みたいなやつ。とんでもないよ、あれ。ね、昭和を体現しましたって言ってましたけども、アスカちゃん。確かに昭和っぽかったですもんね、あれ。この野郎みたいなやつ。すごないですか、アスカちゃん。あんなニュアンス昭和を表現できる子って、すごいでしょ、あんな年齢で。えぐいでしょ。あのなんか、感受性の高さと言いましょうか。いいですね。なんかもう平野ノラさん超えてるでしょ。OK バブリー超えて、OK バブリーとか、あの人はね、やっぱ平野ノラさんは単語単語で昭和をアピールしてましたけど、アスカちゃんはだって雰囲気昭和が得意って、これはもう超えてるでしょ。平野ノラさんごめんなさい。もう最近ね、妊娠されましたもんね。妊娠された平野ノラさん。これはもう、やばいよ。雰囲気昭和やるんですから、うちの斉藤さんは。なんか見たんすかね？なんか、それこそこのステイホーム中とかに、昭和のドラマとか映画を、としかなんか考えられないぐらい、ピンポイント的確でしたね。何見たんかな？まあでも、なんかこう、80年代っぽい感じですよね。この野郎は。私を好きに連れてってですか？じゃあ。もう時期も時期なんでね。浅野篤子。ダブル浅野ですか？あんま僕はわからないですけど、ご覧になられたんですかね。すごいですね、アスカちゃんは。表現力モンスターと言いましょうか。雰囲気昭和が。もっと見たいですよね、雰囲気昭和。得意そうですもんね。あとは、キーちゃんのやつね。キーちゃんのあの言い方すごい良かったですね。チンピラ一人殺せねえとはどういうことだこの野郎みたいなあの言い方。何あれ。もういいよ。もうセーラー服と機関銃いけるでしょ。令和版の。平成版はね、橋本環奈さんやってましたけど、令和版はこれ北野日向子で決まりでしょ。 いや、でも、そうか。もうセーラー服じゃないね。セーラー服じゃないから、なんかちょっと、そっか。そっか、やっぱ10代じゃないとあれかな。まあ、それ、なんか時代に合わせたさ、もうリモートで機関銃でもいいじゃないですか、じゃあ。もうね、こういう時代なんすから。リモートで機関銃主演でしょ。北野さんがね、主演張れるぐらい良かったですね。てか、やっぱいいですね、ああいうなんか、相反することを言うというものは、素晴らしいなと思うんですけども、あとは、もう次のお題ですかね。次のお題が、新元号は令和でありますの、あれか。あれね。いや、そう。あれの、田村真由ちゃん見ました。もうめちゃめちゃ上手なやつ。もう言ってたでしょ、あの子絶対なんかそういう、養成所みたいなとこ。もうバリバリ、首席で卒業みたいな、養成所。代々木アニメーションスクール、首席卒業っていう経歴が実はあるのかもしれない。っていうぐらい上手でしたけども、プロ感が、えぐえぐえでしたけどもね。田村真由ちゃん。いや、良かったんですけども、ここで、で、やっぱみんな、ひな壇のみんなが、すごいうまいみたいな感じで、パチパチパチって手叩いてたんですけども、ひな壇に座ってる堀ちゃんだけ手叩いてないのが、これすんごい良かった。僕はね、やっぱその、冷たい水の中とか、で、この前の卒業発表のブログとか読む限り、やっぱりこう4期に思うところがある、堀ちゃんのあれは良かったですね。まあ、これはまあ、ジジイのうがった見方なのかもしれないですし、ね、ただ、堀ちゃんのやっぱ気まぐれ人間なんで、ただ手を叩かなかったっていうだけかもしれないですけども、やっぱその、あれを見たらね、やっぱ4期舐めんなよみたいな、あの堀ちゃんの、よかった。バチバチ堀ちゃん良かったですね。バチバチ堀ちゃん良かったし、これはでもほんまジジイの気色の悪い見方と言いましょうか。ちょっと気色の悪いこと言いますけども、あの日ちょっと、堀ちゃん変じゃなかったですか？どっかのシーンか忘れたんですけど、堀ちゃんが涙目なってるとかあったんすよ。なんかだから、ちょっとなんかあったんかなと思いまして、あの収録の日。なんか、彼女の重大なニュースがあったのではないかなと思うんですけども、ね、なんか知ってる人いますか？あの日何があったのか。ぜひね、ご一報ください。知ってたら、多分なんかあったとじじい思うんですけどね。ですけども、あとは、あれか、やっぱ、アスカちゃんでしたよ。そうでした。アスカちゃんのね、令和でありますーみたいな、あれ。ブリッコーアスカちゃん。これなんですよ。もう、すごいね、あの人ね。やっぱもう、右へ左へ、縦横無尽な動き見せてましたけども、よかった。やっぱりよかったですね、アスカちゃん。アスカちゃんがもう、ブリッコしたら、勝てるっていうのがね、もう見えてるんですから、強いよ、アスカちゃん。今のキャラからさらに、ブリッコキャラシフトとなったら、これもう一段階あると思ってください、これ皆さん。なんか言ってましたもんね、何のキャラクターでしたっけ？私にはもう一段階ありますよ、みたいな悪役キャラ、言いましたけども。それと一緒ですよ、アスカちゃんはもう一進化ありますよ。ブリコキャラが。これ、解放したら、もう一気当選ですよ。超強い。アスカちゃん。いや、いいなと思いますよ。いいなと思いますし、そう、そのブリッコしてる令和でありますー。 言い終わった後のやっぱあのアスカちゃんの目見ました皆さん。ちょっと下向いてるやつ。カメラ目線やったんですけど、言い終わった直後にちょっと目をそらすあのアスカちゃんが、込み込みで可愛かったですね。それ込みでよかった。もう一回見てほしいね。もう今日、日曜終わりますけどね。もう一週間遅れの話ですけども、やっぱもう一回見てほしい、あの回をね。僕としてやっぱ二回、三回見てほしいな、みんなに。切なる願いでございますけども。次のテーマ何でしたっけ？あー、留守電。あった。留守電のやつね。留守電告白。あったあった。これのあれ、あー、桃子のやつね。桃子のやつ。告白。好きな人に告白と思いきや、もう、結婚まで申し込むやつね。もう、桃子の大胆すぎる。やっぱあれがもう、鹿児島のやっぱね、あれが鹿児島流ですよ、皆さん。やっぱり強いよ、桃子の。鹿児島スタンダードでしょ、あれはおそらく。みんな、と思っていいんじゃない、今、いいんじゃないですか？僕はそう思いますね。やっぱ良かったね。あのやっぱメッセージもすごい桃子っぽい文章で。ね、もう松村さんも、やべえ女認定 してましたからね、桃子のこと。一目置く存在となった桃子はいいでしょう。いいですね、やっぱあのガチンコ感ね、桃子の。やっぱマッチュンとかは、なんかこう、何かに落とし込めてると言いましょうか。憑依させてるみたいな感じですけど、もう桃子はもう生身一つ感でやってる感がいいんですよ、桃子は。たまらないですね。あとは、山下さんのやつね。美月さん。そう、小声のやつね。小声で大事なことを言うっていう、天才的発明ね。あれ何でしたっけ？なんかまあ、ボールペンを次の日学校で返してみたいなやつ。で、その後、渡すとき注意しなきゃね。だって、私たちのことみんなに内緒だから、みたいなあれ。やれですよ。とんでもないあんな。いやー、あんな留守電来たらどうします？皆さん。なんやろ、もう全知全能と言いましょうか。全能感強くなりそうですよね。なんか何だってやれるというか、空も飛べるんちゃうかとか、なんかもう赤信号で渡ったろとか、そういうなんか全知全能感、何だでできるんだっていう気持ち芽生えそうでやばいですよね。だから山下美月さんも麻薬的な魅力ありますよ、あんな留守電話。もう麻薬と一緒。やばすぎる。だからほんまあれを保存するっていうことはもう麻薬所持と一緒ですよ。もう終わり。人生終わりました。大変よ。やばい、あれも。それぐらいの覚悟欲しいね。あれもらったら。あれを保存するとなったら、やっぱそれぐらいの覚悟、いりますね。よかった、あれは。めちゃくちゃ良かったですね。いや、でもあれは収穫ですね。なんかあの大事なことはちっちゃな声で言うってやつ。だからこのポッドキャスト的に言うと、大晦日絶対聞いてくださいね。あのお便りゼロやとマジで最悪な、メンタルがいかれておかしくなっちゃうから、最悪な正月になっちゃうから、だから絶対あの何でもいいからお便りちょうだい。ほんとシクヨロでお願いします。ほんとメンタルいかれたらちゃんと叱るべきところいかんとあかんから、それはちょっと勘弁してください。で、僕は唐揚げが好き生姜のやつが好き。何が好き？君は何が好き？教えて。ちょっと待って。 お前だー、どうでした皆さん、怖かったあのね、やめ時がちょっとなんかやめ時失うんですよ、この小声ひそひそは。なんかやめ時失っちゃう魔力がありますね。ちょ、やってみたらわかるよ、これみんな。なんか、何言ったらええんやろっていう、ちょっとわからなさと、最後ちょっと階段ホラー風に、お前だーって言ったら閉まるかなと思ったんですけど、ちょっと、閉まらなかったですね。何の話？山下さんね、だからあれはもう小悪魔、いやもう小悪魔みたいな立ち位置ですけど、山下さん。小悪魔超えてるでしょ、こんな。だってもう麻薬やっちゃうんですから。麻薬売人みたいなやってるんですから。もう大、小悪魔じゃない、大、もう悪魔。魔人とかでしょ、もう。大魔人でいいんちゃいます？大魔人。大魔人山下で。ええー、もう大魔人でしょ。もう、20年ぶりぐらいちゃいます？もう大魔人っていうあだ名がつけられるの。佐々木さん以来でしょ。よかったよ、これ。二代目大魔人として、活躍していってほしいですね、僕は。ですし、あと何ですか？とは。あ、マッチュンのあれね。あの、マッチュンのね、告白、留守電告白のやつ。両方相手おらんかったら、10年後結婚しようや、みたいな約束して、10年後電話かけたけども、そのマッチュンには、子供がおり、結婚してるみたいな状態でなんか電話してくるやつ、難解なやつ、いやー、よかったんかな、あれ。あれ、なんなんですか？いや、ほんまもう、わからない。なんで、なんやと思ってる、あれ人。めっちゃなんかババアみたいな。だから、いや、だからなんで電話をかけたのかっていう謎ですよね。うん。もう文学ですよ、これは。なぜあの時あの人あんなことをしたんだろう。なぜあんなことを、あんな気持ちになったんだろう。考えよう、みたいな。国語の時間とか。もうそういう教材にしたいよ。マッチュのあれは、道徳の時間とかね。そう。やっぱあの時じゃ何て言えばよかったんだろう。みんなで班になって考えようのやつでしょ。30分ぐらい。答え出そうや、のやつ。したいよ、僕は。なんなんかな、あれ。なんで。そう。で、マッチュの気持ち的には、結婚してるけども、その10年前約束した、その男の人、電話したあの人にも好きと思って、ていて欲しいみたいな、もう何あれ、もうとんでもない、もうマッチュンのあれはやばいでしょ、とんでもなくやばいよあれ。いやだからもう僕はね、一応こうマッチュン擁護派というか、あのマッチュンのやることなすことすべてが可愛いと、まあ実際可愛いと思って言ってきましたよ、ジジイは。全部いいと思ってましたけども、2年ぶりですか、2年ぶりというか初めて難色を示しましたね、ジジイ。これは何ですか、あれは。ちょっと頭を抱えたというか、なんじゃこれや、難しい。何ですか、これは。死ぬまで答えが見つからないやつかもしれないですね。それぐらいの、なんか、難しい問題でしたね、マッチューのあれは。よかったのかな。あと、北川ちゃんのやつね。北川ちゃんのやつ。なんか、みたいな、モールス信号で好きと言ってるやつ、みたいな。もうまた北川ちゃんがもうこねてこねて、こねくり回してるやつ。とんでもないよ、あれ。でも、松村先生大絶賛のやつね。めっちゃええやん、言ってましたけども。いやー、マッチンはさらに、これを長文にして、相手に考える時間を与えたい。いや、これでしょ、皆さん。モールス、長文モールス信号で相手に考える時間を与えたいって言ってたあのマッチュン。 与えたいんですよ、皆さん。マッチュンは僕らに与えたいっておっしゃってくれました。いや、もう僕は、そのモール信号を受信したいですよ、僕は。本当にもう、授かりたいね。授かって、その、考える時間を、尊い時間を僕は育みたいと思いましたけどね。やっぱりあれは良かったですね、マッチュンの。あの考えはもう僕も賛同しますけども。良かったですね。なんか見たんですかね、北川ちゃんは。あの流行りの、去年流行ったやつ。あれ見てええな、思ったんですかね。うん。あとは、どうですか？以上ですか？以上ですね。まあね、来週、っていうかもう、今週か。今週もね、後編があるんでね、可愛い声選手権。果たして誰が取るのか。いや、これ山下さん濃厚でしょ、あのひそひそ声。私たちの関係がバレちゃったな、ちょっと大変だから。頑張ろう。みたいなやつ。頑張ろう。頑張ろうとは言ってへんけども。まあなんかそういう、うん。あれだから。バレるとあれだから。のあれ。いやー、楽しみですね。あとは、ま、今週のあれ、ニュースと言ったら、桜坂のニュースですか？桜坂46のファーストシングル、Nobody Fault の特典映像のね、個人 PV ですか？今回は2期生の個人 PV のショートバージョンがね、ドドドンと公開されてましたけども、やっぱりこのポッドキャストで言ったらもう個人 PV 大好きポッドキャストですから、もう個人 PV ポッドキャストにしたいよ。そんぐらいやっぱ熱入れてるんで、個人 PV というものに。ですけども、どうでした？今回は。まあなんか僕が見た感じ、結構歌物多くなかったですか？今回の桜坂のやつ。やっぱ歌物って、当たり率と言いましょうか。当たりですよね。当たりというか、まあ、そのね、古くはというか、まあ、乃木坂がね、乃木坂メンバーのなんかもう歌物は当たりメンバーみたいな印象ありますけども。やっぱりこのポッドキャスト的にはあれね、蓮華の応援がね、そう、岩本蓮華さんの、もうあれ、完全なんかもうゴールドディスク認定のやつ、一番いいんですから、あれ、蓮華の応援歌。いや、さっと出た。さっと出てよかった。嬉しいよ。あれ、中指と人差し指、突き指しちゃった。大丈夫。いつでもピースできるじゃんの。あれね、伝説の最高のやつ。レンガの応援歌。とか。あと、言ったのね。斉藤優里さんの、なんか団子の歌ありましたもんね。白玉団子の歌みたいなやつとか、まあまあなんかいっぱいありますよね。うん。なんか軒並み当たりみたいな。中村れのさんのなんかパンダのやつとか良かった記憶ありますし。まあなんか、カズミンと江藤美沙さんのなんか、回転寿司の歌みたいなも良かったですし、まあとにかくなんか、ああ、やっぱマリッカね、伊藤マリカさんの、もう、なんかそう、個人 PV の女王と言われてる。マリッカがほんまもう歌物出しゃ、全部ええやん、みたいな。3打席、3安打、3ホームラン、みたいな。伝説作って終わりましたけども。セブンのティーンとか、ハジマリカとか、伊藤マリカットとかか。ねえ。もう当たりばっかりよ。っていう、なんかやっぱほんまなんかその禁じ手をいっぱいも、起きて破りの歌物連打みたいなね、桜坂46良かったじゃないですか。でも特に誰が良かったです皆さん、歌物結構多かったっすけど。僕はあの人かな、田村さんのやつ、田村ほのさんの恋のラブラブアタック大作戦みたいな。あれ。あれ良かったくないですか？僕はなんか良かったですね。なんかあの、なんとも言えない完成度と言いましょうか。 歌のね、歌の完成度が何とも言えない。あの感じがいいんですよ、やっぱり。やっぱもうその完成度高いのはもうあんまいいんですよ、僕としては。それはもう他がやってくれ。NiziU がやってくれって話なんですよ。やっぱその、いい感じね。そう、いい感じのやつが僕は聞きたいんですよ。見たいんですよ。それが、ねえ、できるのが、アイドルのなんか特権みたいな部分があるんで、とかね、ハロプロとかがね、もう完成度高いのは、歌うま、上手、完成度やば、スタミナモンスターはもうハロプロの仕事、仕事じゃない。それは嘘。やっぱスタダの方がやっぱスタミナ強い。これ強い説、僕ってスタミナ勝負したいな。なんか腹筋対決動画上がらへんかな、いつか。ハロプロメンバーとスタダメンバーが、筋肉番付みたいなセットで、めっちゃ腹筋するやん、みたいな。誰が一番腹筋できるかみたいな動画あったら、多分僕はスタダ勢が勝つんちゃうかなとは僕は思いますけども、関係ないね。田村ほのちゃんの、だからそのいい塩梅の、聞いてほしい。井上さんもよかったけどね。井上里奈さんのやつもよかった。私、あと滋賀のパワフルガールでしたっけ、何でしたっけ、あの子、竹本さんね、そう、竹本さんのラップ、ラップのやつ、あんまショートバージョンやとね、あんまラップが披露されてなかったんですけども、フルで見たらこれとんでもなく、もうやってるでしょ、ラップをぶちかましてくれるよ、カンマセイって言ってるよ、ジブラさんも言ってるよ。まあ、そんな感じですか、歌物は。で、まあ、こっからはなんか僕が個人的にいいなと思ったやつなんですけども、あれどうでした？あの、藤吉かりんちゃんのやつ。藤吉かりんちゃんを笑わせたいでしたっけ？タイトル。なんか男の子が夜の学校で藤吉かりんちゃんをいろんなギャグとかやって笑かそうとするんですけども、なんか、かりんちゃん全然笑わへんみたいなやつ。まあ、ショートバージョンはここで終わってましたけども。いやー、これ何で笑うんですかね、果たしてカリンちゃんは。いやー、これ気になるな。当てたいですね。これはバチンと当てたいですけども。まあ、なんか、男の子はその、よく、あるギャグ、存在するギャグやってたんで、多分なんかこう、もう、やり尽くしてそういうの。ほんまなんかその、男の子のなんかもう、オリジナルのギャグみたいな。なんか、布団が吹っ飛んだ。いや、これで笑ったら最悪、これで笑ったら最悪でしょ、もう。最悪なのかわからないですけども、最悪でしょ。いや、これないね。布団が吹っ飛んだ。ふふふみたいなのはないでしょ。なんか、じゃあ荒れちゃいます、なんか、大きい声で、うちーみたいな言って、ふふふ、最悪ですね。これは一番最悪や、ちょっと。苦し紛れの大声うんちは最悪や。それで笑ったら、何もピンとこうへんな。かりんちゃん嫌いになるかもしれんわ、ちょっと。もうだから分かりましたよ。だから、あれでしょ？あれや。かりんちゃんがなんでそんな一生懸命、なんで私にそんなに構うのって聞いて、男の子が、なんか好きだからだよつって、ふふふ。そんなに笑うんかよ！スタッフロールドーンのやつでしょ？はいはいはい、見えた。見えた、今。今ちょっとお酒ぐっと一杯飲んだら見えました。このパターン、一番濃厚ですね。いやいや、もう、このパターン、マジで。はい、はい、もう、よかった、よかった。めでたし、めでたしってことよ。これは一番そのパターンよ。これ一番かん。いや、このパターンは避けたいですね、なんか。 いや、マジで、なんというか、もう、これ買わん、いや、買うけども、CD 買うけども、もう、かりんちゃん見んでもいいんちゃうかっていうぐらい、もうなんか、ぽいな。もう、見んとこ。一生見んとこと思いましたね、僕は。うん。いや、おそらくこれでしょ、なんか。うん、ぽいな、ぽいぽいぽいぽいぽいぽいぽいぽいぽいぽいぽいぽいぽい。いやー、やっぱぜひね、その真ん中で確認したいですけども。あと、どの人良かったかな。誰ですか。あ、関由美子さんね。日本語講座。あの、外国の人に、日本ってこんな国ですよ、みたいな、VTR みたいなの作るんですけども、なんかそれがちょっと偏った。うん。腹切り、ゲイシャ、テンプラ、みたいなノリの、ちょっとなんか、間違った、行き過ぎた日本みたいなのをなんかレクチャーするみたいなやつね。ちょっと楽しみ。あれそうね、一番なんか個人的に楽しみですね。うん。なんか面白そう。な感じですね。どんなんがあるかなーっていう感じですね。そうね、関由美子さんが一番気になるし、あとやっぱ松田里奈さんね。松田里奈さんのやつも良かったね、あれ。誰もおらへん学校の放送室で、校内放送で、明日私、アイドルになりますみたいな告白するやつ。もういい一番もう黄金方程式でしょ、こんな。アイドル前夜物語ね。一番いいんですから、このパターンが。乃木坂でもありましたもんね、4期生のやつで。かきちゃんがね、そう、かきはるかちゃんのやつ、そんなんでしたもんね。うん、なんか、明日私はアイドルなる系のやつ。うん、そこの決意表明みたいなやつ、一番いいやつ。いや、それもそう、松田里奈さんはだって何でしたっけ、銀行員でしたっけ。けどあれはね、個人 PV は高校生みたいな格好しましたけども。だからそのまた別の世界線みたいなやつ、もういいとこ取り。こんな欲張りよ、もう本当に。欲張りはダメよ。罪深いのよ、欲張りって。本当に、よく、強欲が一番あかんって言ってたからね。ハガレンでも言ってたよ。もうダメ。でもいいですね。気になるね。そう。で、その、YouTube にアップされてるショートバージョンのラストが、けどなんか本当に言いたいのは、てんてんてんみたいなやつで、引きが、ぐい！何を言うこの後。気になりますよ。これは、当てたいね。当てたい。ちょっと出ないか。もうお酒切れたんでね。ちょっと最悪や。もう、あったらね、ぐいっと一杯飲んで多分ひらめいたんですけども、ちょうどさっき飲み干したんですよね。藤吉かりんちゃんのやつで、ちょっとだから。最悪。で、まあ、あと、森谷さんか。森谷さんの個人 PV もね、あれ。やっぱこう、個人 PV やなと思いましたね。なんか特有の小難しい映像。映像作品。ですよ。でっせーみたいな。おまっせーのやつ。うん。綺麗な映像、風景と、綺麗な女の子、見ておくんなまし。デッセーのやつ。でしたね。やっぱこう、個人 PV やなぁと思いました。久しぶりですもんね。やっぱ個人 PV の映像見るのが、そもそも。だからやっぱ楽しめましたね。よかった。よかったなぁ。ぐらいですか？桜坂の個人 PV は。あと、大園霊さんのね、メモ探偵でしたっけ？メモ探偵もいいですね。いいですね。メモ探偵。そう、やっぱ、本人のね、特徴。 特性を捉えたやつもいいんですよ、これ。そう、なんかメモをね、収録中いつも撮ってるところからあれでしょ？いやー、またちょうどなんか、ちょうどいい面白で締めるんでしょ？あの探偵も。いやー、いいなー、もう一回やってみたいな、個人 PV。参加したいですね。なんか会議みたいなやつに参加したいなと思いますけども、以上ですか今週。そうよ、そう、今日だって何月何日でしたっけ。いや、そうよ、忘れてた。そう、12月6日でしょ、今日日曜。ちょうどそうやってたんですよ、4期生乃木坂4期生ライブがね。全く見れんかったね、労働で。本当に。どうでした？楽しかった？アーカイブあるんすかね？もう、なんで、乃木坂ってアーカイブやらないですよね、ああいう。配信ライブはちょこちょこやるのに、アーカイブやらないんですよ、これ。ちょっと、もう見たかったのに。気になってたんですけどね。アーカイブでも今週の終わりとかでしょ、アンダーライブ金土日とかでしょ。もう見れる気がしないんですよね、ジジイ。もうアーカイブしてくださいよ。全部アーカイブしないですね、2期生ライブから始まって今年の。あれ、アーカイブありましたっけ？なかったような気するんですけどね。マイヤーの卒コンもなかったですし、4期生。アンダーはあってほしいな、アーカイブ。1週間のアーカイブ。いやー、強気ですね、やっぱ乃木坂の。強気商売ですね。悲しいな、もう悲しいよ。4期生ライブ見ずにもうこんな、なんかずっとひそひそ話で、ひそひそ話、やめときわからんな、みたいに言ってるの悲しいよ。そんな発見したくなかったよ、ジジイ。もっとメンバーの魅力を発見したかったよ。まあでも発見でしたね、今日の本当。ひそひそ話のやめとき失うわ。まあ。ああ、見たかったな、4期生ライブ。ひなくりとかもね、そう、ひなくりとかももう見れるんかな、見たいなと僕は思うんですけどね。とか、欅のライブって終わったんすか、あれ。欅のライブ、欅じゃないわ、桜坂のライブか、桜坂のライブ、あれいつ？もうちょっとみんなマジでちょっと共有しましょう。もうわからない。もうあるんでしょ？ライブが、桜坂のファーストライブが、配信ライブ。把握してないんですよね、ジジイ。みんなでちょっとだから、回覧板回しましょうやってことで、お便り読みます。お便りがね、質問箱から、ツイッターの質問箱からいただいてるんで、読まさせていただきたいと思いますけども。やっぱここ止めないんですよ、ジジイはね。もう、ここが一番の、楽しい時間としたいですね。お元気ですか皆さん。やっぱね、寒いな、お外は寒いな。お便り読みたいと思います。いただきました。説明不足ですいません。廉価がセンターは、高校生クイズの曲です。次のシングルに、山、廉価、たまちゃん、センター曲があって、堀ちゃんソロにおそらく4期生曲があって、あとはユニットかなぁと考えると、ますます世代交代が強いシングルになりそうですね。やっぱり複雑ですか？お笑いといただきました。ありがとうございます。いや、これあれですよね。先週ジジイが、廉価センターって何ぞや、みたいな。3列目の真ん中かいな、みたいな。マジで的外れな。なんかほんまに眠たいこと言ってるなと思ったんですよ、この方。雑魚、ジジイ雑魚。 家帰れやみたいな、多分そう思われたなと思いますね。僕やったら思いますね。こいつだるっジジイとか言うやつ、こいつだるって思われてたなと僕は反省ですね。いや、ほんま、選手はひどかった。ジジイがほんまなんであんな一人でね、お酒飲んでたのか、不思議なぐらいなんかもうわめいてたね。ただただほんまジジイが一人でなんか怖いぐらいになんかやばかった。叫んでたりなんか、もうわけわからんこと言ってた記憶しかないんでね。まあこの方にもおそらくほんまこいつ、もう名実ともにジジイやなぁって思われたに違いないと思いますけども。そうね、そう。岩本蓮香さんもセンターでね、高校生クイズのやつね、ありました、ありましたよ、そう。そうそう、あのあれでしょ？ LINE ライブ？ LINE ライブかな？ LINE ライブでありましたもんね、なんか。その、曲披露みたいな。ツイッターでは確認したんですけどもね、やっぱそれもアーカイブなかったんですよね。確か。うん。一回こっきりのやつで、もうどんな曲やったんですか？気になりますけども。いやー、レンタンのね、やっぱレンタンのあれでしょ。その去年の高校生クイズの、乃木坂出てましたけども、その高校生クイズ。そこで、まあ、なんか乃木坂が、全員正解できて当たり前クイズみたいなに挑戦するみたいな、なんかありましたよね、そんな。ワンシーン。それがなんか、競技の一つになりましたけども、そこでなんかレンタンがね、レンタンだけ答えられへんかったみたいな場面が多々あって、レンタンがこう、悔しい顔と言いましょうか、プロの顔してたのが良かったですね、もう。岩本プロみたいな顔、ほんまにイラついてる顔してるのが、めちゃくちゃ良かったなって話を確かしましたけど、このポッドキャストでも。やっぱあれが目に留まったんでしょう、あの目。あのレンタンのほんまにイラついてる顔。マーヤが答えてなんかレンタン答えられへんみたいなやつで。うん、やっぱあれを見た高校生クイズスタッフは、もうこの子センターしようって。この子しかおらんみたいなノリになったに違いないよ、会議室で。うん。だからね、今回の高校生クイズの曲センターでしょ？納得でしょ、これは。全員納得のレンタンセンターですけどもね。いやー、気になりますけどね、どんな曲なのか。いやー、今年もやるんですか？てか、今年は終わったんですか？もう放送されたんですかね？高校生クイズはオンエアされたんですか？いやーごめんなさい、ちょっとゲップが、ちょっと調べていいですか？さすがにだってもうあれでしょ、もう放送されたでしょ、12月ですからね。どうですか？ジジイは見てない、正直見てないんで、どうせ11月とかであったんちゃいます？いえ、どうですか？ああ、12月11日、フライデー。夜9時。ってことは、今日は7日？ 6 日？え？ 7 日か。6日か。ですので、金曜、フライデー。今週金曜。いえ、楽しみよ、これ。一番楽しみですね。いいですね。またじゃあ、レンタンのあの、悔しい顔、苦虫噛みつぶしたような顔がまた見れるかもしれない。いや、これはちょっとチェックしないとダメでしょ。どんな顔するのか、レンタンが。いや、見てほしいな。あのレンタン、みんな見てほしい。 ちょっとどうにかしてね、見てほしいですけども。そっか、楽しみ。どこの高校優勝するんですかね、今年は。結構最近の高校生クイズはね、やっぱ知力、体力、時の運みたいなの競ってるんで、一時期はほんまなんか、知力一番を決める大会でしたけども、最近は結構バラエティ路線にシフトしたんで、結構楽しい。どこが優勝するのか、わからへん感じですけども。とかね、頭の柔軟性みたいなんを問われるクイズ多めですけども。いやー、当てたいですね、ジジイ。やっぱこう、カジノみたいに、カジノのルーレットみたいなやつで、こう、どんどん区切っていきたいね。こう、だピンポイントで当てるやつは36倍でしたっけ ?30 何倍とか。赤白どっちか当てたら2倍とか。何でしたっけ ?16 から32とか、16から0はかけ4倍とか、やっぱそのぐらいの区切りしたいね、ジジイ。区切っていきたいね。だから、地方とかね、どこどこ地方、四国地方、九州地方、中国地方とか、もうピンポイントで当てたいな、でも、北海道苫小牧高校優勝とか言いたい、ジジイとしては、やっぱそれぐらい一点買いしたいですけどもね、やっぱり小松さん乗る、東北の地方が優勝するでしょう、東北の高校が。違いないよ。やっぱ小松を生み出した、あの平成の、ゆとり教育の副産物、副作用と言われた小松を生み出した、あの、東北地方が、やっぱ優勝するんじゃないかなと僕は予想しますね。どうですか?間違いないでしょ、これは。何の話でしたっけ?あ、この方のお便りね。で、あと、堀ちゃんソロ曲におそらく4期生曲があって、あとはユニットかなと考える。まあ4期生曲あるんすかね?あったらもう、だって今日まさに、4期生ライブがあるから、そこでおそらく初披露みたいなことがあってもおかしくはないなと思うんですけども、あったんですかね。もう僕は知らない。ほー、寒い。ちょっとごめんなさい、なんか急に冷え込んできた。ちょっともう終わらしにかかりましょう。あったんですかね、4期生曲。いや、もう当たり曲しかないでしょ。4番目の風とかね。4番目の光か。3番目の風で、4番目の光で、キスの手裏剣とかね。キスの手裏剣いいですよね。僕、IC よりキスの手裏剣派かも。手裏剣シュシュシュかもしれないね、ジジイ。そっち派かもしれないですね。IC となんか、当たり曲多めですね。4期生。曲まだ、じゃあ当たり曲があるのかもしれないですし、あとはユニット曲、はあ、ユニット曲当てたいね。何あるかな、ユニット曲。乃木坂今、いやー、ジジイ的にはいつでしたっけ、うわー、何でしたっけ、あれ、キャラバンが何でしたっけ?キャラバン、いや、もうキャラバンで通じるでしょ、やっぱ乃木坂オタは。キャラバンのメンバー?キャラバンメンバー覚えてます?皆さん、結構、20歳から下みたいな、20歳以下のメンバーだけで構成されたユニットだと思うんですよ、確か。ちゃうかったっけなぁ。まあ、なんかある程度、下のメンバーだけで、1期から3期で構成されてたと思うんですけど、ああいう路線どうです?ごっちゃ混ぜのやつ。 あれぐらいごっちゃ混ぜの方が僕はいいですね。キャラバンの泣く頃にでしたっけ、あれ何でしたっけ、キャラバン。いえ。やっぱ今ちょっとメン、あの、乃木坂のユニット曲、いろいろやっぱ、区切りすぎと言いましょうか。そんな気がするんで、やっぱあの、キャラバン、キャラバンは眠らないか。キャラバンは眠らないメンバーみたいな、うん、なんかこう、いろんなメンバーが混在するユニット。だから、なんやろ。もう、極端な話。もう、誕生月。誕生日。誕生月。1月から6月。上半期メンバーとも下半期メンバーぐらいで分けるぐらいでいいと思います。もう。それぐらいざっくりした分け方のユニット曲でも僕はいいかなと思いますね。うん。もう、そうね、春夏秋冬ぐらいの、春夏秋冬4つぐらいで区切るぐらいでもいいのではないかなと。とかやっぱ女子校カルテとか良かったですよね。女子校だけで。まあ。女子校カルテ、まあでももっとおりますもんね、あれ。女子校メンバーはちょっと僕にはわからないですね。ちょっとサジ投げちゃいましたけども。で、まあこの方はもうやっぱこの次のシングルは世代交代が強くなるぞっていう、複雑ですね、かっこ笑いって言ってるんで、まあおそらく3期4期派でしょ、この方は。おそらくシャバいなぁ、シャバシャバ。スープカレーかよ。やっぱ、対決してほしいな。だから、一期二期、あ、一期生二期生楽曲、合同楽曲、三期四期のフレッシュ楽曲みたいな対決もいいですね。とか、もう、それこそ、もう対決、ほんまに対決でもいいんちゃう？なんか、騎馬戦とか、工事中とかでやってほしいね。ガチンコ対決みたいな。一期二期と三期。一期二期合同と三期四期合同で。おぉ！かかれーみたいな言、あー、言いたいな。やりたい。ジジイが、ね、やりたい。以上ですか？ありがとうございます。ありがとうございました。ね。もう、以上ですか？なんでもいいよ。このポッドキャストは、何でも読みますんで、お便り。今んところほぼ 100% ですよ、読んでるやつ。ですんで、もうほんま、あの、反政府的なことでも多分言うかもしれない、ジジイは。その辺恐れず、何か来たらね、言うかもしれないですし、まあ基本ね、乃木坂坂道お便りを僕は待ってますよってことで、今週は以上ですね。長っ！一時間以上やってる、ちょっとひそひそ話が長すぎましたね。ありがとうございました。うわ、切れない。